奉主耶稣基督圣名啊，在这里跟大家一起分享啊，圣经里面的真理。
ハレルヤ主様の御名によりまして、これから聖書の中の真理について皆様に向かって分かち合いたいと思います。
那今天晚上我要跟大家啊先分享啊现代的青年在婚姻上的一些危机。
今日はこの今現状の若者たちの婚姻に対する危機について話したいと思います。
啊，现在的社会是一个啊个人主义盛行的一个啊时代。
現代社会は個々人によるこの意思がとても強い時代となっています。
我们社会啊，在求创新、求突破啊，那么无论是在科技上或者在这个艺术上都是一样。
そしてこの科学においてもこの医術においてもこの新しいことを探し求め突破しようとします。
所以我们会发现在现今的世界有很多新的观念、新的做法，那么可能我们会运用在生活上或者在我们的事业工作上。
ですので、今の新しいそのような新しい考え方、概念がこの日常生活における生活やこの仕事の中で発揮されようとしています。
那因为小弟长期有在教会里面跟我们教会的青年啊，那么在做互动跟接触。
私はよくこの教会の中にいる若者たち、この青年たちと一緒に交わり合い、話し合ったりしているので。
所以常常会有机会跟我们现代时下的大专的学生啊，那么一起聚会讨论道理。
ですので、この現代社会における特に青年の中でも特にこの大学生という分野と一緒に話し合うことが関わり合うことが多いです。
那么当特别讨论到这个啊跟自己切身相关的婚姻这一方面的道理的时候，
そしてこの婚姻に関する話に関わるときには、
都往往会让我感觉到非常惊讶，现在年轻人他们的观念，婚姻上的观念。
今の若者たちの婚姻に対する考え方に驚かされます。
那我想说，我们先来看一段圣经的经文，我再来跟大家分享一些我收集到的一些现代啊青年他们在婚姻上的一些观念的问题。
まずこの聖書一箇所を読んでから、今現在若者たちの婚姻に関するこの考え方について分かち合いたいと思います。
我们先来看哥林多后书十一章。第一节以下的经文。
コリント人第二の手紙。
哥林多后书十一章。
コリント人への第二の手紙十一章。
我们从第一节要看到第三节。
一節から三節を読みます。
哥林多后书十一章一到三节。
コリント人への第二の手紙十一章一節から三節新約聖書288ページです。
好，那么我直接就啊进入这个经文的解释里面啊。
そしてそのままこの聖句の解説に入りたいと思います。
那么在这里，保罗他写的这封书信啊，给哥林多教会的弟兄姐妹。
パウロはこの手紙をコリント教会の信者たちに託しました。
保罗说：“哎呀，我真的很期待你们能够怎么样，能够宽容我这一点愚妄。”
そしてこのコリント教会の人々が少しばかり愚かなことを言うのを忍んでほしいと願いました。
那这个宽容，如果你去看它原文的字义哈，叫做忍受哦，接纳。
そしてこの忍んでほしいという原文が耐え忍び受け入れてほしいという意味となります。
好，那一点就是啊，就你们的观念来说，好像啊也不是很重要嘛，小事情嘛。哦，那我们中文叫一点呐、啊，一点点愚妄哦，一点是这个意思，不重要啦，啊，这个是小事情啦。
そしてこの少しばかりとは、この皆様の考えの中ではそこまで多い部分を占めているわけではなく、少しばかりのものであるということを示しています。
那这个愚妄，它的原文就是没有知识的话。
そしてこの愚かなことというのは原文において知識のない言葉を表しています。
所以这一节经文哈，这一段它是保罗在提到跟哥林多教会的弟兄姐妹这么说。
これはパウロがコリント人の教会の兄弟姉妹に渡した手紙です。
啊，我期待啦，哈，我也希望啊，哈，你们能够这个啊忍受的接纳哦， 就你们的角度来讲，好像也不是很重要的，你们也会认为好像也没有什么知识的话，我现在要跟你们讲的就是这样子的话。
私が今から話す言葉というのは少しばかりであって、このそんなに多くも多く占める割合でもなく、また知識のない言葉であるので、どうにか聞いてほしいという願いが含まれています。
啊，其实保罗他就是说哈，我也不必讲什么大道理啊，我也不必讲什么这个用什么华丽的辞藻啊，我现在单刀直入，我要跟你们讲。
そしてパウロというのは、私はこの律法を通して何かを言うわけではなく、またこの多いことを大きなことを話すわけではなく、ただ単刀直入に話すと。
所以在下半节，保罗他就做了一个假设，好说啊，其实我知道你们一定会怎么样，一定会忍受，一定会接纳我现在所要说的话。
そしてこのまたその下半句において、パウロは、まあ、彼らはもちろんこの自分が話す言葉を忍んで受け入れてくれるだろうと思いました。
那么到第二节，保罗说哈啊，这个我为你们起的愤恨、嗯、一开始哈。
そして二節の一番最初においてはこの熱情という言葉があります。
那这个愤恨它的原文叫做嫉妒的爱。
そしてこの熱情という言葉は原文において嫉妬する愛っていう意味があります。
保罗说我这个心意是跟神的心意相通的。
パウロが曰く、私のこの心、私の気持ちとこの神の考えられる気持ちというのは一緒であると。
所以我为你们所取的这种嫉妒的爱是好像神的嫉妒的爱哦。
ですので私の持っているこの嫉妬みたいな愛というのは神が持たれている嫉妬みたいな愛であると。
好，那我们这里先暂时做一个记号，等一下再回到这一边哈。
ここにちょっと印をしときましょう。後でまた戻ってきます。
好，我们现在来看雅各书第四章。
ヤコブの手紙。
好，雅各书第四章的第五节。
ヤコブの手紙四章五節。
好，那这段经文就谈到了哈。神他跟我们是在谈恋爱的，因为神他是新郎，我们就是新妇。
新約聖書361ページです。神様はここで、私たちと神との関係というのはこの恋人のようであって、なぜなら神が新郎であって、私たちが新婦であるからである。
那神人之间谈恋爱、哦、是有一个证据的，就是神所赏赐给我们的圣灵。
そしてこの神と私たちのこの恋人関係というのはちゃんと証拠があって、それは神が私たちにくださった聖霊であると。
那如果我们没有专一爱神。
もし私たちがもっぱら神を愛しているわけではなかったら、
你看在啊雅各书四章第五节最后提到说哈，说住在我们里面的灵是恋爱，以至于会产生嫉妒哦。
なぜなら
五章最后下半节，哎，五节的下半节。
四章五節のこの最後において、神は私たちのうちに住まわされよ、妬むほどに愛しておられるとあるからです。
好。因为圣灵的联系，联系互相连接。
聖霊とのこの関係は。
哦，那如果我们在爱神这件事上，哦，那所谓爱神就是说爱神的真理啦。在这件事上，如果我们心意已经偏差了，
私たちがこの神を愛するこのここ真理においてもし偏りがあるならば、
哦、那么神、啊、就用我们世俗男女谈恋爱的角度说，那我会产生嫉妒、哦、我这个爱是有嫉妒性的。
この予備との男女関係の恋人のように私は妬むであろうと、
哦、所以这个、男女之间谈恋爱、哦、我们常常讲一句话叫做眼中、哦、容不下一粒沙子的存在。
この男女関係の恋人を、まあ、あることわざで言うと、目の中に一粒の砂ほど置けないと。
要求的就是说，你要专一的，要忠贞的，把你所有的心思意念都放在我的身上啊。
そしてこのすべての気持ちや考えていることを必ずこの自分の身の上に。
哦，那如果没有这样做的话，哈，那嫉妒的爱就会产生哦。你不可以移情别恋的啦。
なぜならそのような愛を持たなければ 嫉妬が発生するからです。
好，那我们现在这个了解之后，我们先回到哥林多后书的11章。好，
ここを理解した後にコリント人第2の手紙の11章に戻りましょう。
所以保罗在第二节他就谈到说，我现在讲这个嫉妒的爱就是跟神同等的啦，是同等级的。
私が話しているこの2節にある私が話している嫉妬とは神の嫉妬と等しいものであると。
好，那现在保罗开始交代原因啦，为什么我会跟神一样，在我的心灵里面起了一种嫉妒的爱。
そしてパウルはその後において、なぜ私は神と同じような嫉妬心を持ったのかと説明しています。因为
保罗他是神与人之间的媒人啊。
このパウロというのは神と人をつなぐこの仲人であって。
他带领很多人来进入耶稣基督的救恩里面。
多くの人をキリストイエスの救いの中に導きました。
那如果用婚姻角度的形容，保罗说，我把你们许配一个丈夫啊。
そして婚姻に関してこの婚姻にして表してみると、私はあなた方に一人の男子を男子に嫁がせたと。
所以耶稣基督是丈夫，是新郎啊，我们就是新娘。透过保罗的引介之后，那么我们跟耶稣基督要成为一体。
イエス・キリストが新郎であって、私たちが新婦であるので、パウロのこの仲人の位置を持って、私たちはキリストイエスとこの夫婦関係にあるのです。
所以这里保罗他说哈，要把你们如同贞洁的童女献给基督。
そこでパウロはここで清い乙女としてただ一人の男子キリストに捧げるために婚約させたのであると言っています。
那嫉妒的爱怎么来呢？保罗为什么会讲说我起了嫉妒的爱呢？
では嫉妬の愛とは一体どこから来たのでしょうか？
第三节你看哈，保罗开始就讲到说为什么说，因为你们的心怎么样？叫偏离邪了。
三節ではこのあなた方の心が汚れているからであると。
那他的意思就是说哈，你们现在内心已经败坏了。
あなた方のこの心というのは堕落していて。
那么或者说你们的心啊，已经被外界的思想观念腐蚀掉了，腐化了。
もしかしたら、もしくはこのあなた方の思いがこの世の考え方に染まってしまっていると。
所以你们对耶稣基督已经失去了忠贞。纯一的心呢？
ですので、イエス・キリストに対するこの純潔で貞操を守っていない。
那你们已经放弃了对耶稣基督的纯洁专一的爱了。
そしてこのキリストに対する純情と貞操とこのもう失ってしまっていると。
所以接下来保罗就讲了一个旧约的例子。
そこでパウロは旧約の例えを持ち出しました。
他说：“你看，就好像旧约时代这个魔鬼啊，蛇啦，哈，象征的魔鬼哈，所以说用诡计诱惑了夏娃一样。”
エヴァがこの悪魔である蛇の悪巧みで誘惑されたように。
那么就是用诡诈的、歪曲的思想的植入灌输。
この悪巧み、つまりは曲がった考えで相手を誘惑する。
然后让我们失去的这个真理的依据。
そして私たちにこの真理の根拠を失わせました。
那我们好像被欺骗一样，因为思想观念已经产生偏差了，我们就好像被欺骗一样了。
私たちの考えが変わってしまったので、まるで騙されたかのように感じます。
那就走错了路了，进入到错误的这一种道路里面呢。
そして間違った道へと歩んでしまいます。
好，那解释到这里，我们要先了解的一件事哈。
ここまで解説して私たちが理解すべきものとは、
我们的神是一个全知、无所不知的神。
私たちのこの神というのは何でも知っておられる方です。
那我们心思意念，我们的神也全然知道。
私たちの思い考えすべて知っておられます。
所以我们这一个人啊，从内到外都是敞露在神面前的。
ですので、私たちのこの内なるものから外なる外見に至るまで、すべて神には 神はご存知です。
我现在想什么，神知道。
今何を考えているかもご存知です。
那请问，我现在想什么，魔鬼知道吗？
ではお尋ねしたいことというのは、今私が考えていることを悪魔は知っているでしょうか？
我在读圣经，我发现魔鬼能够入侵到我们的思想里面哦。
私が聖書を読んで気づいたことは、悪魔が私たちのこの考えに入り込むことができるのです。
我们来看约翰福音十三章。
ヨハネによる福音書十三章。
在约翰福音十三章的二十七节。
ヨハネによる福音書十三章二十七節において、
新約聖書
164ページです。
这个是洗脚礼之后。
これは洗足式の後に。
那么耶稣他忧愁啊，因为他知道这个犹大要出卖他。
このイエスは悩んでおられました。なぜかというと、ユダが彼をこの裏切ったことを知っていたからです。
所以当时耶稣他就拿了一块饼啊，然后递给犹大。
ですのでイエスはこの時一切れの食物を取ってユダに渡しました。
那二十七节我们就可以看到说，当犹大把耶稣拿给他的这块饼吃下去之后呢？
そしてこのユダがこのイエスから受けた一切れの食物を食べるや否や。
圣经说撒旦就入了他的心。
サタンがユダの心に入りました。
那我去看他的原文呢、啊？
私はこの原文を調べてみたところ、
说撒旦就进入到他的里面。
サタンがユダの内に入ったと。
那什么叫做撒旦进入到他的里面？
サタンがこのユダの内に入ったとは一体どのような意味なのでしょうか？
我们再来看另外一个佐证的经文，《使徒行传》第五章。
また別の角度から見てみましょう。使徒行伝五章。
在《使徒行传》第五章的第三节。
使徒行伝五章三節新約聖書187ページにおいて、
这个是在使徒时代啊，那么有一对夫妻啊，就是亚拿尼亚，那么他的太太叫撒菲拉。
ここではこの使徒時代においてはある夫婦、つまりはアナリアと妻サッピラが、
那他们做了一些欺骗神的事。
神に向かって欺くことをしました。
外观是一个非常漂亮的敬虔的宗教的手腕。
この外から見るとこの敬虔で立派なこの信者に見えますが。
但是事实上他的内心呢？我们看第三节。
しかし実際のその心の内とは三節にあります。
做了这件事情之后，哈，奉钱田产卖了拿来奉献之后，彼得看到。